ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生講師に迎えて様々なジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。さあ、今日の講師は熊本大学国際化推進センター日本語教育が専門の増田真理子先生です。増田先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
増田先生と呼びますが、
はい、
日本人でいらっしゃいますね。
そうなんですマスデンという名前が変です。書くときはカタカナでマスデンと書きます。夫がアメリカ人なので、
はい、
英語の発音はマスデンって言うんですけど、それじゃ変なんで、はい、マスデンと言ってます
いうことなんですね、はい。マスデン先生はどういう経緯でこう日本語のその先生になられたわけですか？
そうですよね、私も今私55歳なんですけど、自分が大学生の頃に日本語の教師になるなんて夢にも思ってなかったし、そういう職業があるってことすら知らなかったんです、大学で文学部で英文科でいて、何ができるかなと思いながら一応高校の教員になったんです。それで 3,4 年いたんですが、はい、そこでその当時からアメリカから、指導助手、英語指導助手という、はい、ジェットってその時は言ってたんですけど、その人たちが来てて、はい、年も近いのですごく仲良くなってたんです、でその人たちに どうして日本に来たのって言ったら、大学で日本語を勉強したからって言って、アメリカの大学で日本語が勉強できるんだってこともその時知って、それで、はい、じゃあ私も日本語の教師になれるかなっていう、それで高校の教員をして3年目4年目あたりに、じゃあなろうと思って、それで高校の教員を辞めたんですけど、その時も波乱万丈の中で大変な反対はいろいろあったんですけど、そんな辞めてどうするんだっていうのはあったんですけど、本当にまあね、あんまり頭が良くなかったので、なんとかなるだろうという、そういう楽観的なあれで、とにかく知りたいっていう気持ちの方が多かったんで、まあ最初の一歩と思って飛び込んでアメリカの大学院に行って、そこで日本語学科の助手をしながら勉強、大学院の勉強をして、でそれでアメリカの大学で、職を得て、
はい、
というような、
はあ、最初だからちょっとまあそういうのもあるんだっていうところから、はい、半分好奇心、
半分というか見たい、
はあ、
そういうところはやっぱり見たいと思ったら見たい、行きたいと思ったら行きたいっていうのが
先生なんとかなるだろうとおっしゃいましたけど、そこからアメリカ渡って、なんとかなった。
そうですね、だから別に何の準備もしないでなんとかなるっていうわけじゃなくて、やっぱりできる限りの準備はして、日本にいる間にアメリカの大学でどんなとこに日本語学科があるのかは調べられたんで、調べて、そこの先生たちに自分が助手ができないかって手紙をいっぱい書いて、20個ぐらいは書いて、で唯一で返事をくれたのが、私が その後行くことになったイリノイ大学ってところで、でちゃんといろんな勉強してきたら助手の可能性もありますよっていう、じゃあここに行こうと思って、
なんかすごい、はい、なんかね、たくさん出してそこだけ返事くれてそこ行っちゃって、
そうです ね、
ね、
なんかまあどっかで拾ってくれる、本当にこうね、どっかギリギリのところでどっかが拾ってくれて、そのアメリカの大学院に入れて、それでその後もなんとかアメリカの大学で拾ってくれるところがあって、そこで2年間ぐらいまた、講師として日本語を教えてというふうなことをしてました。
行動力があるなと思うんですが、ご自身ではそういうふうに思われます？
行動力というか、多分だから本当にちゃんとプランをして、ね、計画性がしっかりある人だったらしないと思うんです、こういうことをして、だって、私高校の教員辞める時も、そしたら、もう教員の職もなく、これから、どうするんだって言われても、あんまりそのことが心配にならないから頭悪いんですねそういうところが、
まあどうにかなるだろうと。
そうそうそう、
まさにそういうことですよね。
でその後30年もこうどうにかなってるんで、いろんなそれからだからずっと先のことまでは見えないんだけれど、今とりあえずこのことをやっていったら、次はなんかどっかで道がまた 開ける。だからずっと今から大きな道が見えてるわけじゃないんですよね。
まあ、それでイリノイ行かれまして、
はい、
で向こうでご結婚されて、それからまた日本に帰ってくることに。
そうなんです。うちの夫が学園大学で職を得たので、
はいはい、
じゃあ日本に行こうかっていうことになって。
そして増田先生は熊大で今日本語の先生をしてらっしゃると。日本語を習われてる方、要は外国人の方ですよね。
留学生たちです
ね。留学生、そのたくさんいらっしゃるんですか。
熊大は400人ちょっといますね。
400人ちょっといるんですか。
うん、まあ、これは熊大レベルの大きさの大学だったら日本では普通です。
へ
ー、普通。いや、まあ、頑張って増やしてるってことですけど。
今さらに増やしていっているところと。いろんな国の方がいらっしゃるんでしょ。
いますね。欧米は少ないんですけれど、もちろん中国韓国は多いですけれど、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、アフリカからも来てますしね。
僕らが学校で習ったいわゆる国語ってありますよね。国語と日本語教育っていうのはまたやっぱ違うもんなんですか。
そうですよね。国語っていうけど、だから、アメリカにいる時、アメリカ人の子供たちは英語を習う時、私国語みたいに言うのかと思ったらイングリッシュなんですよね。イングリッシュで、イングリッシュのライティングとかいろんなことがあって、あ、そうなのかって。だから日本だって日本語って言えばいいとも言えるんだけれど、それはやはり明治の頃、日本というものをね、一つにして方言なんかをなくして標準語を作って、これが日本の国の言葉なんだっていうことを強調したいから、多分国語というような言い方になったと思うんですけれど、
明治の頃に標準語にね、一応統一されてますからね。
ですから、その日本人が習うときは国語っていうものだけど、外国人が習うとき国語って
のは、なるほどなるほど、
ね、国語ではないから、で日本語っていうふうに、ですから教える場合は日本語教育っていうふうになってます。
外国人の目から見た日本語っていうのは どんな感じなんですか。難しいもんなんですか、やっぱり。
まあね、一般にはその敬語が難しいとかいろいろありますけれど、その普通体っていう行く食べるっていうような言い方と、あとですますで食べますっていうような行きますっていう2つのスタイルがあって、そのあたりがまずちょっと最初難しいですね。行きましたが行ったになるし、読みました読んだとかんだになったり。
なるほど。
変化が、だから私たちだったら普通にそのことを覚えるんじゃないんですけれど、それ外国人は覚えなきゃいけない。私たちが英語を習うときに、例えば go when と go on なんていうふうに覚えたでしょ、
はいはい、
アメリカ人はそんなふうに覚えないでしょ。曖昧みまいとかってそんなふうに覚えないでしょ。そういうのだから、日本語を外国人が覚えるときには、読む、読んで、読んだ、読みましたみたいな、そういうことを、
そういう活用の仕方みたいなことを逆にやっていくわけですね。
それがちょっとややこしい。
なるほど。
あとはあげるとくれる、例えば give、 英語だったら give なんだけど、
はい、
私が、友達にあげましたっていう、友達が私にくれましたってなりますよね。
あ、なるほど。
英語だったらどっちも give なんだけど、
はい、
そういう、
わ、
日本語ってその内と外の違いっていうのがすごく、社会の概念の中にあるんで、そういうところでもくれるあげるが違ったり、それでだからまた敬語が出てきたりっていうんで、
はあ、
そのあたりはちょっと、難しいでしょうね。
そういうのを習う外国人の生徒の皆さんはどういうふうにおっしゃってますか、その日本語っていうのを見て、客観的に見て。
読み書きが難しい、でも話すのは割と楽だと思います。という、英語だったら全部文で言わなくちゃいけないんですね、I like it とか、そんな風に。でも日本語だったらいいねとか、美味しかったとか、美味しいとか、行くとかも一言で言えるでしょ。例えば形容詞一言で、美味しいとか、いやとか、とにかくそんなことを全部英語だったら、It is beautiful とか、It is good とか、I gave it to him とか、全部文にしなきゃいけないのを、日本語だったらあげたとか、
なるほど、
見たとか、 一言で言えちゃうから、それは話すのはすごく簡単。
へえ、言われてみると随分省略されてますね。
そうそう、だからね、あのご主人が奥さんにお茶なんていう人が、そんな人はいないかもしれないけれどお茶なんて言うけど、それを英語でティーなんて言うとすごく失礼で、やっぱり英語だったら Can you make some tea for me? みたいな、全部文にしなきゃいけない。だから日本語はその言葉一つで伝えてしまうから、話し言葉は楽だと思います。
はあ、ね、よくその話でありますよね、あのご主人のおいの一言でね、新聞かお茶かテレビか全部わかるみたいなね。
すごいですね。
それまた日本語と違うのかもしれませんけど、
おいっていうのもすごくね、あの留学生にとっては、そんな風にあの自分の愛する妻を呼ぶっていうのは失礼だって、すごくがっかりして、おいって何ですかって、どうして名前で呼ばないんですかって。あ、
なるほどなるほど、はい、そうですよね、言われてみれば、
ね、だから、おいって呼ばれちゃうのはすごくショックって言って。でも釣った魚に餌はやらないんだってとかって言うと、あのやっぱりね、あのでもずっとあの家族でやっぱ愛してるってことを言い続けないと、花も水をもらえないと枯れるんですって、愛も枯れちゃいますなんて、
ね、まあ、その通りだってうなずいてる女性がたくさんいると思いますけれども、やっぱその辺の、まあ、あの言葉を通じて 文化とか感覚の違いみたいなものがすごくやっぱありますね。
そうですね、褒めるとかその愛してるとか、そういう言葉を積極的に日本だとあまり言わないですね。
そうですね、
英語の I love you っていうのは本当にこの恋人に愛を表現するだけじゃなくて、普通にあの行ってくるねとかって言うと、あのでバイ I love you とかね、簡単にこう、そういうことを本当に日常に言ったりするんです。あのそういうふうに英語だったら I love you っていうのは使えるんだけど、それに恋人に言うんじゃなくて、親が子供にも子供が親にも言えるんですね。そういうふうにこの love っていうのはすごく広い言い方で、でもその 愛してるっていうのは日本語ではすごく変だし、こう明治になってから翻訳された言葉なんですね。Love っていうのをどう翻訳しようか迷っちゃって、聖書の中で神の、今神の愛っていうけど、それまでは愛っていう言葉がないから、神があなた方を愛してるなんていうのをね、どうや愛しようかっていうんで、こう 大切にしているとかね、いろいろで、まあ、愛っていう言葉が明治のあたりにこうできたりするんだけど、私たちはやっぱりこう自分の大切な家族や大切な人に対して愛してるんだよっていうことを言葉で伝えるのがすごく、それは分かるでしょっていうところに
苦手ですよね。
こうあぐらをかいちゃって、それは言わなくても、わかるでしょっていう、だけどやっぱり言ったらいいだろうし、そういう日本語がちょうどいい日本語ができるといいんだけど、松崎さんだったらどんな風に自分の奥さんや家族を愛してるってことを伝えます？日本語で。
いや、これは難しいですね。
毎日好きだよっていうのは変だ
し、いやいや毎日は言わないでしょ
う。でも I love you だったらすごく気楽に使えるだろうと思うんです、多分家族だったら。
ああ、なるほどね。まあ逆にその日本、ああそうか、英語にすると言いやすいってのはあるかもしれませんけどね、でも突然そこだけ英語になるのもおかしなもんでね。
それそうです。だから
普段熊本弁で喋るよってかですよ。
でも熊本弁でいいんですよ。熊本弁でなんかこう、あの愛してるんだよっていうようなことを日々どんな風に表現するのかしら。
いやー難しいもんですね。これはだからやっぱ自分の身近な言葉でね、方言だったら方言か、日本語だとちょっと言いづらいとこもあるんでしょうけども、これやっぱ日本人の性格性質なんですかね。だからもうちょっと恥ずかしかったら皆さん英語で言ってくださいとか。そうすると英語の勉強になるかもしれませんし。
そうですね、
逆にね、
どうなんでしょうね。なんかそういう愛してるとか褒めるとか、ね、そういうことがもっと日本語で自然にできるようになると、そういう日本語ができるといいなと。いいですね。 はい、
まあ、というようなことをですね、外国人の生徒さんたちを通して、マゼ先生はいろいろね気づいていらっしゃるということで結構なんか教えるってことで、ま、考えることがいっぱい出てきますね。
教えるというより教わることが多いですね。
ということで、あの熊本大学に今400人ぐらいの留学生の皆さんがいて、こうやってマゼ先生が日本語っていうものを教えていらっしゃるということなんですね。はい、まあ、日本語教師になりたいという方もたくさんいらっしゃるかもしれません。今ね、今そういう募集もあったりしますから。でもいろんなルートがやっぱり先生ねありますんで、まあ、そういう方も皆さんぜひ頑張っていただきたいですね。
はい、
はい、ということで、この時間は熊本大学から、熊本大学国際化推進センターで、まあ、日本語教育が専門の、マスデン真理子先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。